今日はこの11時礼拝において15名の方たちが成人のお祝いをお迎えになりました。本当におめでとうございます。日本全体では126万人の人たちが成人式を今年迎えるそうです。去年に比べて5万人多いということです。ただ日本全体の人口の割合からするとですね、占める割合が 1% 割り込んでいるということで、今後も若い人たちが担う責任って本当に重くなるなと改めて思わされました。で、実は先週、ルカの福音書の2章からですね、お話をさせていただいたんです。ちょうど成人式を今日成人式をお迎えになる方たちがいらっしゃるんですが、イエス様も成人式を控えたその前の年にですね、杉越の祭りを祝うためにエルサレムに行った。で、その帰りに起こった出来事に焦点を当ててご一緒に学んだんですが、今日は神の愛を知るというテーマなんですけれども、第一ヨハネの4章の10節を読ませていただきましたけれども、もう一箇所ですね、先週お読みしましたルカの福音書の2章の41節から今日はお話したいと思いました。今日は説教のアウトラインにも書かせていただきましたが、聖書をお持ちの方は新約聖書の104ページというところを開いていただけますでしょうか。新約聖書の104ページのルカの福音書の2章のですね、41節から52節までのところをもう一度読みたいと思います。聖書をお持ちでない拡大聖書のお持ちの方はですね、ここにも出てますし、私が大きな声で読みますので、それを聞いてていただけたらと思います。さて、両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。三日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下っていきナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。ここまでです。聖書の中に4つの福音書がありまして、特にマタイ・ルカの福音書を見ますと、イエス様がどのようにお生まれになったのかということはクリスマスストーリーの中で語られているわけなんですね。で、ところがその少年期の時代のイエス様の様子についてあまり語られていない。そういう意味では非常に珍しい貴重なテキストだと思うんですけれども、少年時代ナザレでお育ちになったということがわかるわけです。先週少しお話しましたけれども、私たちの国では20歳になると成人式を迎えますが、ユダヤでは男子は13歳、そして女子は12歳になると成人式を迎えたというふうに言われます。で、具体的にどのような儀式を経て成人式を迎えるかといいますと、ユダヤ教の教師相手にですね、律法に関する口頭諮問が行われる。で、その試験を経て初めて成人というふうに認められるそうなんですね。ですので、ユダヤにおいては成人であるということは律法を理解しているかどうかということが一つの鍵になるわけです。 今日もう一度お読みしましたこの聖書の箇所を見ますと、この時イエス様は12歳でした。1年後に成人式を控えていた、そういう年齢です。で、その神殿に行ってですね、まさに口頭審問のように律法の教師とこうやり取りをしている。そしてそれを見ている周りの人たちも、そのやり取りの素晴らしさというか、イエス様の賢さに非常に驚いているということが、今日の聖書の中に出てくるわけです。12歳でまだ成人式を迎えていないんですが、1年後に成人式を迎える時期に、すでに誰もがイエス様を成人として認めてよいほど、いや周りの人々をうならすような、そうした受け答えをしていた。非常にこう深い律法理解を示していた。でそのことが、今日のところに出てくるわけですね。で先週マリアの立場からですね、そのイエス様の姿についてご一緒に考えたんですけども、今日は成人式との関係で、成人式を直前にしている、12歳の少年イエス様の立場から、この箇所を少し考えてみたいと思うんです。ただ一つ注意しておきたいなと思うんですけれども、それは当時の12歳と今の12歳というのは、比べ物にならないほど当時の人たちは、精神的にも、大人であったという点だと思います。もういろんな意味で責任が任されますし、翌年の13歳には当時のユダヤ社会で大人として仲間入りを果たすわけですから、それなりの自覚を持っていたのがこのイエス様の、ユダヤの、当時の、12歳の子供だったと思いますね。さてこの祭りに来る前にイエス様は、成人式を翌年に控えた男子としてナザレで、過ごしていたわけなんです。そして当然誰もが経験することですけれども、青年期の課題は何かというと、自分は一体誰でどういう存在なのか、自分は何者なのか、そういう問いに対して自分なりの答えを見つけようとする時期なのではないかと思いますね。心理学ではそうした青年期が持つ課題をですね、自立とかアイデンティティの確立っていうふうに呼ぶわけですけども、私たちもそういう経験を経て今日、成人式を迎える方もそうだと思うんですが、経て、今の私たちになってるんですけども、その時期になりますと誰もがですね、子どもの頃の絶対的なモデルであった両親の姿の中に弱さとか欠点を見出すようになりますね。もう絶対の信頼を置いていたお父さんが、あ、こんな子供じみたことをするのかとがっかりするような経験をするわけですね。母親に対してもそうです。大人であるはずのそうした両親の言動にですね、失望感を味わう経験を誰しもがするわけですね。で当然社会との接点も広がって、両親あるいは親戚以外のいろんな大人との出会いを通してですね、今まで抱いていた大人という、こうモデル自体が崩れていくプロセス、そうしたことを経て私たちは自立していくんだと思うんです。でそうしたことを踏まえて今日はですね、この49節のイエス様の言葉、その背後にある思いについてですね、ご一緒に考えたいと思うんですね。49節でイエス様はこんなことを言いました。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。でこれはなんでこんなことをイエス様はおっしゃったかというと、その前にですね、お母さんのマリアさんがイエス様にこういうふうに言ったんですね。叱ったんだと思いますが、なぜこんなことをしてくれたのですか。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。でこのマリアの投げかけに対して答えたのが、49節に出てくるイエス様の、答えの言葉です。ですから押さえておきたいのは、これは親子の会話ですね。親子のやり取り、そこにいた大勢の人たちに向かってイエス様が何かこう宣言した言葉ではなしに、あくまでもマリアに対して答えた言葉であるということをまず押さえておきたいんですが、そうした上でですね、このイエス様の言葉を見ますと、ここでなんと神殿のことを自分の父の家ってこう呼んだんですね。自分の父の家、つまりイエス様がお母さんのマリアさん、 お父さんのヨセフさんに訴えたかったことはですね、この神殿こそ自分の父の家なんだ。もっと突き詰めると、自分はその父の子なんだということを、ある意味でイエス様は主張なさったわけです。先ほど青年期が持つ課題ということで少しお話したんですけども、そういう切り口で言い直すならば、イエス様のこの時のこの発言というのは、ご自分は神殿にいて、つまり神様の御前に礼拝を捧げる中で、自分にとっての本当の父親が神であり、その神と自分との関係の中で、この時まさに1年後に成人式を迎える若者として、自分は一体誰なのか、自分は一体何者で、どういう存在なのか、そうした青年期の課題の、誰もが経験するわけですけども、その課題に一つの解決を見出した、自らのアイデンティティを確立した時の発言のように、聞こえてくるわけなんですね。この点について少し深めたいと思うんですけども、ちょうど去年のアドベントの季節にですね、何度となくお話したんですが、今日のこのルカの福音書の一つ前のルカの福音書の一章を見ますと、イエス様の誕生の経緯がそこに語られています。天使ガブリエルがマリアに現れ受胎告知したこと、マタイの福音書を見ますと、婚約者のヨセフも最初はですね、マリアの妊娠の事実を受け入れられずに苦闘したこと、ですから当然ナザレの人々がどこまでそのイエス様の出生の秘密を理解していたかどうかというのは、これは怪しいものですね。誤解していた人も多かったのではないかと思います。多分マリアの妊娠はナザレの村においてかなりのスキャンダルであったというふうに思いますね。ちょっとこの辺を話すと、もっといろんなことがあるんですけども、話を元に戻しますが、要はイエス様にまつわる出生の秘密は結構複雑でややこしい話だったと思うんです。マリアすら最初受け入れられなかった、聞かされたヨセフも当惑した、そしてその周りの人たちはですね、まだ結婚もしていないのにお腹が大きくなる、そうしたことを経てイエスが生まれた。ですからそれをこう説明するのは非常に難しかった。確かにイエス様にとってマリアさんは実のお母さんですね。でもヨセフさんはというと実のお父さんではなかったわけです。とするならばどうでしょうか。ヨセフが自分の本当のお父さんでないってことをイエス様はいつの段階で知ったんだろうか。あるいはまたそれを知った時の少年イエス様の心の中にどんな動揺が起こったんだろうかと思うんですね。さっき礼拝が終わった後ですね、ある方が私のところに来られて、先生、イエス様は神様なんだから最初から全部知ってたんじゃないですかってこう言われたんですね。でイエス様は 100% 神様なんですけども、 100% 人間でもありましたね。ですから私たちと同じようにこうプロセスを経て人間として成長していくことを神様は選ばれたわけです。でその証拠に今日の52節見ますと、イエスは知恵が増しってありますね。そして背丈も伸び、神と人とに愛されたとあるので、そのプロセスを経て、私たちと同じようなプロセスを経て人間として大人になっていく姿が出ていますので、最初イエス様はこのことを知らなかったのではないかと思いますね。少し私たち自身に当てはめて考えてみたいと思うんですけども、私たちの中には非常に複雑な子供時代を過ごしてきた人もいるかもしれません。いろんな事情で生みの親と育ての親が別々であったりとか、あるいは実際に親に育てられたんだけれども、その親からですね、十分な愛情を受けることができないで、大人になったとか、昨年そうした経験を経て自分と同じように親の愛情を受けられずに成長してきた人々を支えるための日向ぼっこサロンという NPO を設立した綿井さゆりさんという人が書いたですね、育ちを振り返るって本を読んだんですね。副題は、生きていていい、そう思える日が きっと来るっていう岩波のジュニア新書から出た本ですけども、それを見ますと本当に壮絶な子供時代を過ごした、でそれが本当にこう正直に明かしされてるんですね。イエス様の場合はどうだったんだろうか。もしかしたらある時ですね、両親がイエス様と向き合って、その自らの出生の秘密っていうのを明かされたかもしれませんね。あるいはこれはもう想像ですけれども、よくあるケースですが、ハプニング的に知ってしまったってこともあったかもしれませんね。例えばナザレの村の人がですね、不用意に子供がそこでいるのに、ヨセフはイエスの実の父親ではないっていうことを子供たちの前で漏らして、それを聞いた子供が遊んでる時か何かしてる時に、イエス、お前のお父さん本当のお父さんじゃないって言ってたよっていうようなことがポロッとこう出てしまって、あるいは親戚の誰かがですね、そのことをこう明かしたとか、いずれにしてもイエス様がご自分、イエス様ご自身がですね、自分の出世の秘密を知ったとするならばどうだったんだろうか。心に何がしかの動揺が起こったんじゃないだろうかと思うんですね。もちろん福音書を見ましても、父親ヨセフはですね、本当に愛情深い人でした。一生懸命イエス様のことを育てました。だからイエス様とそのお父さんの関係っていうのは悪くなかった、非常に良かったと思いますね。まあ、今日この説教のアウトラインに書いていただいたんですけども、ルカの福音書の11章でイエス様はこういうことをおっしゃっています。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか、また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。神様を紹介する場面で人間の父親を引き合いに出す、それは多分ご自身が父親との関係でそういう存在として父親を受け止めていたので、こういう形で令和として出すことができたんだと思うんですね。まあ、この神様を父親に、父親っていう形でこう例えている聖書の言葉自体にですね、ものすごく抵抗を持たれる方もありますね。私たちの信仰をこう突き詰めていくと、どこかで自分と親との関係というのはこう関係していきますので、なかなかそのこういう言葉がストンと落ちないんですという話を私も説教した後ですね、何人かの方からその訴えを聞いた経験がありますけれども、まあ、イエス様に関してはですね、ヨセフとイエス様の関係は良好だった、それゆえにこういう例えを持って人々に説明することをなさったんだと思います。ちょっと話を元に戻しますけれども、しかしそのヨセフが自分の父親でないってことを知った時のイエス様にとって、その後の父親ヨセフの姿っていうのはご自身の目にですね、どうに映ったんだろうかというふうに思います。もちろん愛情深い大好きなお父さんなんですけども、この人僕の本当のお父さんじゃない感じたとするならば、次に心に昇る問いはですね、じゃあ一体誰が本当の親なんだろうか、本当の父なんだろうかということだと思うんです。実はこれこそがですね、この時点すなわち成人式を1年後に控えたイエス様にとっての切実な問いだったのではないだろうか、場合によっては非常にこう難しい問題だったのではないかと思うんですね。で、そうしたことを踏まえてもう一度先ほどの49節にあるイエス様の発言に心の耳を傾けていきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。そうしたときにですね、この言葉は今度全く違った響きを持って私たちの心に迫ってくるのではないかと思うんです。この時イエス様はある意味で自分の両親のもとから失踪するようにして神殿にこもって、そして神様の前に心の中にある疑問、葛藤を注ぎ出したんだと思います。で、その結果、あ、自分の本当のお父さんは神様なんだと深い意味を悟ることができた。 で、それがこの49節に出てくる、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか、その発言になって現れたのではないか。つまりこれが成人式を控えたイエス様にとってのアイデンティティの確立となる出来事だったということだと思います。専門家に言わせると、この成人式は13歳、女子は12歳っていうんですけども、13歳から12歳っていう人もいるんですね。ですからこれはもうイエス様にとっての成人式だっていうふうに読んでいる、方もいらっしゃるんですけども、私は先週からお話してますように、1年後に成人式を1年後に控えたって立場で、ここを読んでるんですけども、いかがでしょうか。私たちは誰でもですね、完全な両親によって育てられたわけではありませんね。実の父親から母親からたくさんいいものも私たちは受けるわけですけれども、そして場合によっては悪いものもすべて引き継がれて、そして今の自分になるわけですね。しかも親との関係において本当にさまざまな葛藤とかトラブルも私たちは残念ながら経験するわけであります。生みの親と育ててくれた親が違うとか、先ほどご紹介した綿井さゆりさんのように実の親であってもですね、その親から愛されるどころか虐待を受け、ことあるごとにですね、その本に出てくるんですけども、自分は本当に生きてていいんだろうか、疑問せざるを得ないような、そうした日々を過ごすとか、あるいはこんな親に育てられたからこんな自分になっちゃった、そういう恨みの思いがですね、いつまでたっても心を支配しているとか、でそのようにして結果的に本当はもう自立しなくちゃいけない時期なのに、成人式なのに結果的に親から自立できないでいるということも多くあるように思うんですね。じゃあどうしたらいいだろうか。でその答えが今日の聖書の箇所にある、ここでもイエス様に習うということですね。イエス様がなさったように礼拝に出て、あるいは一人静かに神様の前に出て、自分のお父さんお母さんを超える神様という存在との関係に自分を置く、両親を超える神との関係において私自身を位置づけるということをイエス様はなさったわけであります。もっと分かりやすい言い方をするならば、神様がこの私をどのように見、どのように受け止めておられるのか、神様との関係において自分自身を見出し、神様との関係の中で答えを見つけるときに、イエス様にとってそれが大人になる決定的な経験となるように、私たちにとってもですね、それが大人になる上でとっても大切な経験、本当の意味での成人式になる。先ほど触れましたけれども、私たち一人一人は全く違う経験を通る中で、愛情を十分に受けてきたりとか、あるいは場合によって傷を負ってきたりしますね。それぞれ育ってきた家庭の事情も違います。家族構成も異なります。でその中でさまざまなことを通って今の私になっている現実がありますね。でもそうした中で一つだけ共通することがある。それは何かというと、父親母親を超える大きな存在、母親や父親からもらえなかった最も根本的な愛は実は神様から来るんだっていうメッセージです。なぜでしょうか。それは私たち一人一人が神様に作られた存在だからです。もちろん特定の親から生まれ育てられるわけですけども、でも根本的には神様から生まれ神様に育てられた、また育てられつつあるのが私だからですね。神様こそが私の本当の親であり、私は神様からして愛する大切な子供なんだ。で、これが聖書の教える基本的なアイデンティティ。イエス様は神殿の中でそのことを知った、悟った。神様との関係の中でそれをしっかりと受け止めることができた。で、だからこそ私たちも自分の過去の境遇、もし本当にこう自分にとっては本当に残念だなと思うことをもう嘆く必要はない。私たちは神様から作られ、 神様に育てられた神の子であります。この神様においてこそ本当の意味で満足を経験することができる。このお方においてこそ本当の意味で自分を、本当の自分を見出すことができる。この神においてこそ本当の意味で大人としてですね、一人の人間として歩み生きることが許されているっていうことですね。まあ、今日成人式をお迎えになった方がここにいらっしゃって、その親御さんもここにお見えになっているんだと思うんですが、なんか今日牧師は親が不完全だとか愛情が足りなかったとか、なんかそんなことばっかし話しててちょっと心配だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、その後のことに、イエス様が悟った後のことについてもちょっと触れて終わりにしたいと思うんですが、じゃあその自立した後のですね、神殿でそのことを悟った後のイエス様と両親の関係どうだったかということですね。51節を見ていただきたいんですけども、イエス様はヨセフ・マリアさんと一緒にナザレに帰ってるんです。そしてどうしたかというと、両親にそこでしっかりとお使いになってるんですね。マリアとヨセフの子供として生きることに何の問題も感じておられませんでした。むしろ子としての義務を一生懸命イエス様は果たされたんですね。じゃあなんでそうした生き方ができたのかということだと思います。でそれは本当の親である神様との関係において自分が分かったからですね。無条件の愛を持って愛されている自分を発見することができたからであります。今日ヨハネの手紙の第1の4章の10節を読みました。こういう言葉でした。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。神殿で経験したこと、礼拝で経験すること、それは神は愛なるお方だ、私は神様に愛され大切なものなんだ、そのお方の愛を経験するときに、今度私たちの方が愛する人として今度両親に仕えることができる、愛する人に変えられるんだということですね。私たちの悩みというのは、必ずしも私たちが選んだことでないことの中でこう起こることが多いように思いますね。生まれてきた環境とかいろんな人間関係も含めてそうかもしれませんけれども、で神様はそうしたことを全部含めて、両親のことも含めて全て私に与えてくださっている。つまりイエス様は苦労してここまで育ててくれたマリアさんとヨセフさんに対して逆に感謝と尊敬を持って仕えていかれた。そして私たちもそうです。場合によっては両親との和解とか仲直りがある人にとって必要かもしれない。でそれは私たちがまず神様の前で神様に立ち返って、そしてその関係、もう一度その新しい神様を経てのその関係をもう一度受け取り直すときに、初めて私たちの生活の中に動き出していく恵みであります。神様との関係の中で自らを知る、愛の神様の関係の中でそうした問題と向き合う勇気が与えられる、それはまさに信仰生活の基本の基本であります。ぜひそのことを心に留めながら歩んでいきたいというふうに願います。お祈りをいたします。